石田文雄は現代日本人の象徴である。依存症の慣れの果て。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この収録はね、4月17日の午前11時頃なんですけど、
はい、
おとついの15日は岸田さんを襲撃するテロ事件が起こったんですよね。その2日後ということなんですけど、はい、今は、
うん、
この犯人の木村隆二容疑者の証言などはまだ報道されてなくて、その事件の背景などはまだ現時点では不明なんですけども、ひとまず爆弾テロで狙われた岸田さんが無事であったっていうことは、怪我人がね、出られたことは大変残念だったんですけども、まあ、岸田さんご本人は無事だったっていうことは何よりだったなというふうに皆さん思ってられるところと思います。
はい、
もう言うまでもないんですけども、こうしたテロは許されてはならないものですけれども、だからといって、岸田さんに対する批判も許されないかといえばね、それは別だと思うんですよ。今までずっとテロが起こるまで岸田さんの批判っていろんなところでなされてたところがあると思うんですけど、今テロのターゲットになってしまったということで、この岸田さんに対する批判というものを少し、ためらう方っていうのが、今のこの少なくとも17日時点ではね、非常に見受けられるんですけどね。僕はね、それをね、非常に危険な兆候だなと僕は思うんですね、
うん。
そんなことするとね、さらにテロが起こってしまうわけですよ。もともとこれ民主主義、近代国家っていうね、まあ民主主義の近代国家今やってるわけでしょ。テロがなんであかんかって言ったら、民主政治体制だったら政治家っていうのがいて、それおかしいと思ったらね、ちゃんとね、批判しないといけないんですよ。
うん、
で、言論で、そう、お前これおかしいだろうと。こうすべきじゃないのかと。そんなことしてるとあなた落としますよと。そうやってね、具体的な爆弾とかね、鉄砲とかっていう暴力装置じゃなくて、口でちゃんと批判するっていうのが大事なんです。でね、逆にね、テロが起こってしまう重要な背景っていうのはね、この批判がね、できなくなる。有効性が失われた時に、人はしょうがないから手が出てしまう。
うん、
口で言ってもわからんから手が出てしまうっていうのは、こうよく、人間同士でもあったりする話ですけれども、それ人間同士というか個人的なプライベートの空間でもね、あったりする話ですけど、それがね、国民と政府の間でも起こってしまうんですよ。だからね、これをきっかけにね、さらに岸田さんに対する不満というものをね、ちゃんとこう論ずることができなくなったとしたらですよ、第二第三のテロ事件をね、さらに誘発してしまうリスクをね、高めてしまう。ということがもうこれも必然的に言えるわけですよ。だからね、僕はあえて、今その岸田さんが、まあ大丈夫かということ、無事をちゃんと祈るというね、で、警備体制をちゃんと整えるということを僕は主張しますけども、それと同時にね、岸田さんのやっている政治のやり方、政治の内容、そのものについてね、我々はね、しっかりと批判し続けることが、テロをなくすためにも、
うん、
そして当然世の中の秩序を回復するためには当然ですけども、まあ、必要だと思うんですね。そういう意味で、今日は、この最新刊ではね、まあ、岸田さんを批判する、まあ、雑誌を編集したんですけど、で、ただこのタイトル見ていただいたらわかるように、岸田さんを批判するメインターゲットじゃないですよ、これは。
うんうんうん。
メインターゲットは、僕ら日本人なんですよ。
その象徴が、
そうそうそう。
まあ、岸田さんなだけで。
だからね、テロリストも含めたね、
うん、
いや、国民の皆さんと、岸田さんのことを悪く言うかもしれんけど、それはあなたの鏡なんですよと、
うんうん、
岸田さんのことばっかり批判してもしょうがないですよと、岸田さんのことを批判せなあかんのは当然だけど、その批判すると同時にそれはあなたの合わせ鏡にもなってるんだから、あなた自身の自己反省にもつなげないといけないですよ。まあそういうね、思いを込めたタイトルになってるんですよ。現代人の、まあ、象徴だと言ってるわけですから、うん、だからね、我々がしっかりとした政治を行う政府というものを作り出し、生み出し、支えていくためにも、こういう岸田さんに対する批判と同時に、その批判の矛先を我々自身にも差し向けて、で、我々の在り方を考えていくことが大事だというふうに、まあ、考えているわけですけど、ぜひね、そんな話を今日したいと思いますので、最後まで聞いていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、 北光観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは岸田文雄は現代日本人の象徴である、依存症の慣れの果て、
これね本当にまあ、岸田さんに対する批判というのはこれ一定政府ですから必要ですけれども、まあ、冒頭でも言いましたですけど、そういう岸田内閣を生み出してしまったのは我々自身の問題であって、
はい、
しかもそれをこうずっと支持し続けて、まあ、3割4割の人が岸田さんを支持しているわけですから、岸田さんと同じようなものを自分の中に感じているからこそ岸田さんに対して違和感感じず、まあ、支持されているという側面も大きいというふうに言えると思うんですね。
はい、
でそういう意味でこの岸田さんの問題っていうのはね、極めて戦後日本の深刻な問題を表してるんですよ。これね、最近その表現者クライテリオンの、まあ、仲間の皆さんともねずっと議論してるんですけど、今まで例えば小泉純一郎とかね、おかしいとこう批判したりとか、あるいは菅義偉さん、そういうのおかしいんじゃないかとか、あるいは橋本徹さん、小池百合子さん、こういう、まあ、当時政治やられてた時とかね、まあ、こういう政治のやり方おかしいんじゃないか。で、こういう批判とかはやっぱりこう言論人、まあ、してきたし、で、多くの国民もそれに対して不満を持っている国民もいたと思うんです。支持されている方もいますけど。でね、今言った政治家の皆さん、小泉さんだとか、その菅さんだとか、ああいうタイプの政治家っていうのは、いわゆるね、学問的にも何百回と記述されてきたんですよ。こういうタイプの政治家がいて、で、人気取りをしてポピュリストで、で、悪い、その、国民を分断して、進めていくっていうパターンはね、これも、まあ、ヒトラーだとか、ムッソリーニだとかっていう古いパターンの薄いバージョンですけども、今、日本で行われているのは。そういうのでずっとね、ある意味哲学的に今までの政治家というものは論理的に論じされ尽くしてきたところがあるんですよ。ところがね、岸田文雄という人物、これはね、ミュータントなんです。政治哲学上ね、語れないんです。なぜかというとね、
はい、
中身が何にもないんです。
空っぽ
すぎるんです。これ、安倍晋三その空虚な器というね。
ありましたね。
特集やってね、安倍さんのことを空虚さについて批判したんですけど、そこにはね、うん、器があったんですよ。
うんうんうん。
ある意味ね、器が大きいという肯定的なものの見方もできるんですけど、岸田さんはね、器も見えないんです。これはね、こんな恐ろしい現象ね、ちょっと哲学的に語られたことが、ないんです。でね、そもそも岸田さんという人物が総理大臣になった経緯を考えてみるとね、いろんな政治家がいたんだけど、みんななんか誰かに嫌われてるんですよ。
はい。
こう、河野太郎さんって人気がある一方で誰かに嫌われてる。石破さんも支持する人も嫌ってる人もいる。安倍さんもそうですよね。で、さらに高市さんなんかもそうですよね。で、岸田さんはね、支持する人はほとんどいないけど、嫌いな奴も全くいないんですよ。
まあなんか、確かに珍しい。
岸田さん、政治のやり方が許せませんってね、なんかね、何もしんことでムカついてる人今はいますけど、総理大臣やからムカついてるだけで、総理大臣じゃなかったら、あ、なんかおるな、みたいな。でも、全然、いたっけあの人、みたいな。ぐらいの、だから何にもない人、なんですよ。で、だからね、今回総理大臣になったのは、嫌われてないから総理大臣になったんですよ。
なるほど。
これはね、政治記者たちがみんな言ってます。で、岸田さんに最も似つかわしくない職業は総理大臣だとみんな言ってたんです。
そうですか。
特に地元の方なんかもすごくそれをおっしゃってたんですよ。文雄ちゃんが総理大臣なんだったかなっていうことだったんですけど、
はい。
なってしまったんですよ。だからね、やっぱりみんなこう、今、リーダーシップが嫌われるんですよ。なんかこう、暑苦しいの嫌なんですよ。
うんうんうん。
なんか、僕みたいなんかこう嫌われるわけですよ、言ってみたら。なんかこう意見言ってる、なんか意見言ってるってだけで、その内容がいいか悪いかじゃなくて、もう暑いね、お前みたいな。だからね、こう何もないっていうことで政治家になるんですよ。ところがね、政治家というものは熱くないとダメなんですよ。
そうですよね。信念持って、やらないと、
うん。リーダーシップを持って。で、そのリーダーシップのあり方が、何かこう、ルサンチマンって言ってね、なんか、 こう、すごい恨みがあって歪んでたりとか、こう、世界を征服してやるぜみたいな、俺は強くなりたいみたいな、ドロップシックスのテリーみたいなやつとかね、いろんなやつがいて、その、動機の持ち方が歪んでるから、今までの政治家は批判されてたんですよ。
はいはい。
そいつは悪魔だとか言って、うん、その意図は悪の意図だなんですよ。何にも意図ないんですよ。だからね、これね、本当にも困ってるんですよ。岸田さんっていうのをね、政治哲学的にね、批判できないんですよ。何もないっていうだけなんですよ。で、これね、特にね、これ浜崎さんが、しっかり論じてます。
はい、
その、人文学的に、文学批評的に岸田文雄さんという存在を、まあ、語ってるんですよ。で、岸田さんが何をしてないとか、これが問題だとかね、例えば、上島さんが、これ、岸田さんは財務省の貯蔵品だと。
貯蔵品
もう品物だと。で、あと、森永康平さんなんかは、もう、緊縮財政というものがとんでもないもので、緊縮財政やってることが財政破綻を導くとか、岸田さんがやってることでも国が滅びるぞ、みたいなことをおっしゃってたりしてるし、まあ、佐高誠さんなんかは、これ、やっぱり息子さんをね、秘書官にするなんて腐敗の極みであると。まあ、そういうことをこう、おっしゃってるんですけど、もう、ほとんどね、岸田さん見てるの悪気があるように見えないんですよ。で、言われたら、はいみたいにこう、全部、アメリカから、はい、わかりましたみたいな感じになっていくと。だからね、特に何かがあって政治をやってるわけじゃないんですよ。で、それが支持されてるんですよ。で、これね、そういうことってね、日本中のあらゆる組織で今起こってるんですよ。
あ、そうなんですか？
そうです。もうやっぱりね、教授会なんかやっててもね、はい、この人とか言ったら、物言いがつくんですよ。
うんうん。
ですからね、なんかしょうもないのが選ばれるみたいな。ことになるんですよ。まあ、まあ、みんなに嫌われてないような、まあ、これぐらいでいいか、みたいな、
うんうん。
なんかちょっとこう面白いことやってるような人とかっていうのを、こうなんか、キャンセルカルチャーみたいなものもあってね。こう、ちょっと排除されていくっていうのがこうあって。これ会社でもそうですよ。なんかしょうもないやつがどんどん上司になっていく。だからとにかくお利口、いわゆるお利口さんってことです。
はいはい。もう何もこう、うん、逆らったりしなくて。
そうそうそう。有能性があるかないか置いといたお利口さん。
うん、うん、うんうん。
お利口さんが、もうとにかく、僕ちゃんよくできましたねーって言って、その組織の中で選ばれて。楽やから。
はいはい。
で、その方がね、なんかそのグローバル資本家とか楽なんですよ。お前これやっとけや、とか。
まあ、めっちゃ言ったら操りやすい、
うん。そうそうそう。操りやすい、なんか軽い見越しでやっとけや、みたいな、
うん。
それはね、別にね、自民党で起こったけれど、逆に言うと、自民党ですら起こるぐらい、そういう、どうでもようなやつがトップになる現象が日本中で起こってるんですよ。じゃそのトップになったら、その人何するかっていうと、トップのくせに、何も決めないんですよ。何もしないんですよ。
まさに、まさにですね。
うん、何も考えない。別に、僕どうしたらいいの？どうしたらいいの？なんかに依存するんです。マニュアルに依存したり、こういうとかなんかこう、支配者に、依存したり。
はい。
な有能な部下の稲荷になったり。だからね、依存症なんです。
なるほど。
だから、ね、空っぽな人間は必ず依存症になるんです。だって空っぽなんだもん。で、依存するから選ばれてるんです。依存されたら得のやつが上に悪いやつがいるから。
はい。
あの、お前これやっとけや。ってやって。で、あともう全部操り人形になっていくと。で、株主総会の稲荷の社長だとかね。株主総会と戦う社長とかもいらんわけですよ、株主は。あんないらんねん、お前。もう操り人形でええねん。っていうことがずっといろいろと行われているんですよ。
で、それやばいですよね。
やばい。で、普通はそれでね、いや、ふざけるなと、俺らは生きてるんだから、俺らの国はこうするんだとかね、この会社はこうなるべきだってやつが出てきて、そういうなんかこう、無力化する空気と戦って、
うん、
その逆風の中でもなんか企業を成長させていくとか、それがソニーであったり、トヨタであったりね、するわけじゃん。イーロン・マスクなんてまあそういうもんですよ。あの人、めちゃくちゃですけども。でもなんか言ってることもめちゃくちゃだけど、なんか世の中の空気吹っ飛ばしても、やるでみたいな感じになっとるわけですよ。だからね、そういう、だ普通のサラリーマンでね、ベンチャー企業とか別ですよ。そういう、そうじゃないイーロンマスク的な人も日本にはいる でしょうけども、そうじゃない、多くのね、旧態依然と組織はね、もう、岸田文雄現象で満ち溢れてるんですよ。だからね、そういう人は岸田さん見ても、うん、ええんちゃうあれで。だって、俺があの立場とこうすんで、って思ってるんですよ。
そう、何も思わないですよね。
別にいいや
ん。うん。
別にいいやん。だから、3割から4割は常に、これだけ批判されても、これだけ何にもしないことが明らかなのに、うん、別にこれで。って、支持してるんですよ。
自分の合わせ鏡やから。
うん。うん、だからもう、依存症慣れの果てで岸田さんっていうのが、生まれてきてるんですよ。でもね、こんなね、依存症の総理大臣ってね、日本は地獄に落ちるんですよ。何も考えてないんだから。インフレ対策どうしたらいいの？言って。財務省が、 緊縮財政しなきゃダメだ。はい、わかりました。なるでしょ。で、これ、国防どうしたらいいの、中国に。アメリカ来たら、国防買収しろ。で、これこうしろ。はい、わかりました。
もういいなり
や。だから何も考えない。で、まさにそれが行われてるわけですよ。で、これに対して、イラつかない人は、岸田さんと同じ人はイラつかないですよ。でも、普通の人間は、イラつくんです。だからね、依存症って本当危険なんですよ。だから、うん、テロをね、生まざるを得ない側面がある。だから今回の事件の背景が何かは、具体的な理由はわからないですけども、概論としてね、
うん、
その、トータル、マクロに見てね、こういう政治が続くとね、テロはね、終わらなくなるっていうのはね、もう必然的なんですよね。だからね、今日はこのね、依存症の恐ろしさっていうのをね、しっかりご理解いただくために、そのものズバリの曲をお届けしたいと思います。依存症について歌った椎名林檎の一曲、依存症。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
椎名林檎で依存症をお届けしました。
もう聴いてる間中ずっと僕は大絶賛してましたけどね、この曲。
もうずっと言ってました。
大絶賛してましたけど、
はい、
これ2000年の2枚目のアルバム「ショーソストリップ」の最後の1曲、
うん、
ショーソストリップって13曲入ってて、これね、対象になってるの。アシンメトリーって言ってね、こう対象になってて、
うん、
5曲5曲が全部対になってる曲の、一番最後の曲なんですね、これ。あの、依存症。で、このアルバムは、罪と罰とか、
うんうん、
本能とか、ギブスとかが入ってるので有名ですよね。
めちゃめちゃ有名な、
うん。そう、めちゃめちゃ有名な、ね。これね、確か高校生ぐらいの時に作ってるんですよね、これね、彼女はね。確かそうですよ。でも歌詞がね、高校生かわいみたいな歌詞になっとるんですけど。で、これまあ、すごい有名なアルバムで、その一番最後の曲で、僕はこの最後のギターのね、エンディングの展開がね、めちゃくちゃ好きなんですよ。もうなんか、なんやろ、うっとりするんですよね。で、その歌詞の世界もね、僕、椎名林檎の歌詞の世界って、なんかね、心がズドーンと、なんやろ、ズドーンとなるんですよね。いや、もう、これ、甲州街道からの渋滞が激化して日本の朝を見ました。覚醒を要する今日という厳しい矛盾に迷うのです。とかね、なんか、いや、甲州街道おるんやなとかね。で、これ、朝の山手通り、とかね、タバコの吸い殻が汚い部屋だとか、あんなんとか聞いてるとね、もうなんやろ、うっとりするんですよね、僕ね。でね、この依存症、これはね、まあ、いろいろ、これ要するに女性が男性にも依存症でもきっと病気なんでしょうって言ってて、私がこのまま今朝の5時、私がこのまま海に沈んでも何一つあなたは怪我されることはありません、何も怪我されないですよってあなたのことを言ってるんですよね。それすら知りながら、で、私がどうなろうとあなたにとって何にも関係がない。 Make no difference、 もう Nothing、 I'm just nothing to you、 あなたにとっては私なんて何者でもないのは知ってる。それすら知りながらあなたの相槌だけ私は望んでいる。すごないです。
これをその高校生の時に作ったっていうのは、考えるすごいですよね。
あいつちだけ望んでるんですよ、
うん、
でもね、僕この気持ち分かりません、なんか。
うーん、
いやだってちょっと反応してくれるだけでいいんですよ、うん、だって
それで嬉しいんですよ、
ね、あいつちすらないんだから、
うん、だからうんうんってなっただけでも
だ、もう分かりますね、うん、何にもない時はあいつちすらないんだから。
そうですね、
ね、
無ですよね
無視されるんだから完全に、うんうん、でも相槌だけで、その気のない返事でも何でも、私に対して少しでも反応してくれたっていうだけで、それを望んでるんですよ、
うん、
それ私は病気なのでしょう、恋煩いって言われますから ね、
あ、そうですね、
古い言葉で言うと、
うん
う
ん、
まあ病気なんですよ。いや、これはね、その女性が、まあ、男性に対する、まあ、純粋なピュアな思いを歌う分にはまあそれでいいんだけど、この女性が仮にこれタクシーのドライバーでも困るんですよ。
うん。
相槌だけ望んでて、運転してる時に相槌のために運転やめたらもう事故るじゃないですか。
そうですね。
だから、そこはちょっと運転してくれと。 こね、バスの運転手だったらもっと大変だ。いやいや、そこはもうちょっと依存しんどい。その、彼氏のことだけ考えるのはいいけども、ちょっと今は運転してくれってなるじゃないですか。バスもそうでしょ会社の社長も、いやいやいや、ちょっと社長社長もううちの社員1000人路頭に迷います社長でしょ総理大臣。依存症だと困るんですよ。いや、一人の女性が、もう海の底に沈んでいく。それでもダメですよ。ダメだけど、被害は、その人だけで。だって、何一つ減らされることないんだから。彼女曰く。ぐらいのちっちゃなものかもしれんけど、それはそれでダメなことだけど、総理大臣は別の次元でもっとあかんやろと。
いやもう、そんなね、依存しちゃダメですよ。
わかりますよね。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん。ということでやっぱりね、依存症になったらダメなんですよね。ということはやっぱり自分の中身が必要なんですよ。
うん、
でも日本人って戦後日本人って戦争で負けてからね、あそこで中身を否定しちゃったので、戦前の。で、亡くなっちゃった。まあ、そのあたりね、浜崎さんが詳しく、まあ、論じてるので、そんなところも含めてね、やっぱりね、岸田さんの問題というものをしっかりと政策論的に批判すると同時に、その背後にある日本人の風潮の問題、ここにも思いを馳せて、これをどうしなあかんのかっていうのを考えてもらいたいなと。まあ、そういう思いでこの雑誌を編集してるので、ちょっと二重にね、岸田さん問題と岸田さん問題じゃない日本人問題、これを二つリンクさせながら考えるっていうことをね、ぜひね、皆さんにやってもらいたいなと思いますので、ぜひご一読いただきたいなと思います。
表現者クライテリオの最新号は絶賛発売中です。インターネット、そして書店なので、ぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。ぜひね、この最新号、岸田文雄は日本人の象徴である依存症の慣れの果て、ご一読いただきたいなと思います。では今日はどうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。